ありがとうございます。それでは本日の主題、神への恐れと神を愛すること、神への恐れと神を愛することという主題で先生よりメッセージをいただきます。先生お願いいたします。
はい、それでは今日はこの短い箇所を見てみたいと思います。まずですね、味わい見よ主の恵み深さという、この一言ですね、聖書の言葉っていうのは非常に奥がどこまで深いかわからないので、キリストを信じて何十年経っても本当にどれほどこの主の恵み深さ、これは頭部という言葉なんですね。創世記で繰り返し私が触れてきた善悪の木の実の善と訳されているのは非常に不十分だということを繰り返してきましたが、善ということは道徳的なことだけしか意味しないわけですね。この花は善だとかですね、この机は善だとか、このテーブル椅子は善ですね、そんなことは誰も言わないわけです。ところが言語の頭部はそういう好ましい、都合がいい、良い、この素晴らしいといろんな意味に使われる、何十種類にも訳される言葉です。だから善悪というふうに訳してしまったら非常に意味が極めて限定されてしまう意味を。ところが英語のグッドであれば、この机はグッドである、あの人はグッドであると、イエス様はグッドって全部含むんですね。道徳的なことも美的なことも好ましさも何もかも含む。ですから英語はこのヘブル語なんかの頭部という言葉をよく映しておるわけですけども、日本語というのもあれが中国語ですね。その善という言葉は道徳的な側面しか言わない、意味しないことなので不適切だと。で、こんなところにもですね、頭部っていうのはこれ恵み深さと訳されておるんですね、この訳で。だから別の訳では当然良きこと、主が良きことを、さらには新海薬の椅子は素晴らしいこと。当然、頭部っていうのはいろんな意味の良いことですから、訳はいろいろに当然分かれるわけですね。その人の日本語感覚、日本語の受け止め方です。ですから、恵み深さっていった、まあ、単に良いという異常のように思いますので、これはまあいいんですが、主が善であることとか言って意味限定されるの分かりますね。だから、このところ。グッドっていうのは、そういうありとあらゆることにおいて良きっていうわけですね。で、見よ、霊の目で見よ。そして言えば、霊の下で味わえと。これを味わうっていうのは、普通は食べることにしか使わない。まず最初はですね。味わって食べるってよく言います。ところが、聖書の言葉も味わって霊の目で見る。いかに奥深いか、いかに高いか。これ味わうっていうのと普通に食べるとは違うわけですね。この味、なり作った人のことなり、材料をですね、生産している農家の人のこととか、このゆっくりと噛んでですね、そしてこの味を受け取ると。そういうことで、それは、主がいかに良いことか、良いっていうのは全てを含むんですね。ですから、美しさ、清らかさ、道徳的な善、それから正しさ、これは道徳の善と重ねるやっていますが、永遠性、広さ、高さ、パウロも言ってますよですね。もうありとあらゆるそういった面を主のいかに高いか、広いか、深いか、また清いか、真実か、美しいか。それをどれほど味わっているだろうかと。どれほど霊の目で見ようとしているだろうか。例えば毎日目が見える人ならば、見える青い空。 あるいはそこに浮かぶ白い、日増しに、いや、日増し、毎日、全く同じ雲の形、動き、色合い、ということは、もういかなる日でも全く同じはありえない。もう、本当に毎日毎日、ある意味で一瞬一瞬、変容していってるわけです。雲の場合によっては非常に高い、数千メートルもある。低くなったらもう、地上の上に降りてきた雲、これは霧というわけですね、山の身近なところ。遠くから見たら山に降りてきた霧は雲に見えるわけです。で、そういう青い空、白い雲を見て、どれほど神様の力、清さ、あるいはそこに含まれた英知、メッセージを味わっているだろうかと。そこにどれほど神様は良きことを込めているだろうか。そういう一つのことを見てもですね、あるいは今桜のシーズンだと。桜の花びら一つを見てもですね、早もその咲き始め、それから咲き終わったと、中心部のところは赤くなる、ならない。つぼみがほんのりと赤いとか。まあ、様々な形も変わるし、色も変わる。そこにどれほどの神様の思いが込められているか。そこに神様の美の元ですね。そういう美しさの変化の元、どれほど神様はですね、変化をもたらしているだろうかとなって。また桜によって、例えば徳島県の八塚桜っていうのは他の桜がまだ一つも咲いてない時に非常によく目立つ桜、ちょっと赤みがかった桜ですね。で、今満開の時にこの八塚桜っていうのもみんな葉桜、葉になって一つも花がない。その時期においても姿、形においてもですね、咲く時期においても山桜、昔の桜っていえばみんな山桜だったわけですね。万葉に生まれたとほとんどはそうだと言われていますけれども、山桜は徳島のあたりでは、私の家のある山にもですね、私の家のすぐ裏にも、数百メートル向こうから見ても見える大きな、一人手に生えた山桜の木が、美しく、遠くからでも白く見えてたんですね。今はもう終わりましたが、そういう葉とほとんど同時に出てくるものからですね、そういったことの一つ一つを神様は深い意味を持ってきている。なんとなく綺麗だな、ということは、これ誰でも子供でも幼稚園の子供とはみんな感じるんですけど、そこに私たち一人一人にどんなメッセージが込められているんだろうと。これは自然のものはある意味で常にですね、神様は無限の配慮と愛と、無限の深いお考え、思っておられるから、一人一人に対して、その置かれた状況が違うので、同じ桜の花びらをじっと見ても、あるいは遠くから少し離れたところから全体としての樹の木の形、姿、それを見ても、そういった形、色がまたあるメッセージを叩いておると。神様は無限であるし、無限の愛、能力、力を持っているか、どんな小さなものにも、全能であるからこそ込めることが出る。道端である無数の小石も、ですね。まあ、そんな風に、神様の頭部、良きことっていうのを味わうってことは果てしないわけです。そしてそういうことだけじゃなくって、自分の病気や、あるいは家族の病気、そういうことはどっから見てもですね、苦しいほどいいことなんか一つもない。どこに恵みがあるかと。思うわけですが、でもその苦しみの時に初めてそういうことで苦しんでる人たちの苦しみが実感できるようになったと。それまでは全くどんなに苦しんどっても、まあ、ちらっと苦しいだろうなと思うだけ。本当に自分の体までどっかなんとなく痛いようなぐらいで共感するなんてことはとてもなかった。けども本当に自分が非常に痛い目に遭うと、手術で今、こういう大きな手術をする、痛い目にやってる、腰が痛い、あるいはヘルニアで痛いという人の痛みが、うんと身近に感じられるようになる。それまではそういう、他人の大変な苦しみを、ほとんど、まあ、心を入れずに見ていたものが、 あ、本当にその苦しみが分かるようになる。そういうことが大きな恵みだ。主はそういう良きことをしてくださるというわけですね。神様はこんな風にして、痛みや苦しみを通して他の人の無数の人が経験している苦しみや痛みを少しなりと分かるようにしてくださる。で、それによって一層ここから少しでも助け出された時には一層感謝が起こってくると。他の人の苦しみ、痛みがちょっとでも実感できるということは、それほど我々の心の世界が広げられたということなんですね。広げられ、深められたら、その他のいろんなことも入ってくるようになる。ですので、神の国に入るには多くの苦しみを得なければならないと。神様の本当の真実のご支配、愛のご支配、愛の摂理を分かるためには、苦しみが必要なので、神様は苦しみを与えていると。そういうふうに考えてきますと、様々なその当時は何年もの間、苦しい苦しいと、もう嫌だ嫌だと思っていたことが、後になって本当にこれが深い良いものであったと。まあそういうことですね、この死の良きこと、恵み深い、でも良きっていうふうにしないと、その広がりがやっぱり狭まるわけですね。主が良いっていうことはもういろんな含めて全能なので、人が良い、あの人は良い人だって言ってもですね、雲を作ることができるわけじゃないしですね、その葉っぱ一枚の深い秘密を全部知ってるわけじゃないし、自分の罪の深さを知ってるわけじゃない。あの人は良い人だって言ったところものすごく意味が狭いわけです。神様が良きお方だというと、その含んでいるか無限大ですから、そういう意味で、あの人は良い人だっていうのは、神様は良きお方だって、まるっきり世界が違うんですね。神様は良い方。ありとあらゆる方面においてですね、良きもの、良きお方なんだ、ということなんですね。こういう困難なような時代があった時には、今だけ起こったんじゃない。あ、昔の人も本当に戦争の時代、あるいは戦乱の時代、江戸時代でも、飢饉があって食べ物がない人がたくさん道路端で飢え死んでいたと。天明の大飢饉なんてそういうようにですね。今初めてウクライナの人が苦しんだんじゃないわけですね。少しでもそういういろんなことでですね、私たちの視野が広がると。そういう広がった視野で、そういう現在起こっていることを見つめて神様に祈ることができるようになるということをまた恵みであるというわけですね。いろんなことがうまく願っていかないっていうことも、これをまた神様の良きことをそこから汲み取ることができると。うまくいったら傲慢になって私たちは神様のことを思い出さないで自分で何でもやっていけるんだと。でもうまくいかないことによって初めて私たちは自分がいかに小さい存在かっていうことを思い知らされる。そこから神様に本当に神様の無限の力をくださいと言って祈れるようになるので、うまくいかないということ自体が恵みであるというわけですね。まあそんなに、この、身を霊的な眼をしっかりと開いておらないといけないと。イエス様が世の終わり、イエス様が来られると。ある意味では、日々ある意味では終わり、一日一生、今日が一生の終わりだと思うぐらいの気持ちで、生きるということが言われていますが、イエス様、再臨のイエス様、いつ来るかわからない。でも、目を覚ましていなければ、眠りこけてしまうと。これはちょうど、人たちが、イエス様が月島まで必死に、この十字架のものすごい苦しみと痛みを耐えれるように、それから逃げようとする、人間的な思いと戦って勝利を得られるわけですけども、その一番大事な時に弟子たちはみんな眠ってしまっていた。霊の目が見えなくなっている。これも私たちが、あの人はどんなに苦しんでいるか、身近なウクライナにというまでもなく、自殺する人が年に2万人以上、未遂者も 失敗したとか、死に損なって一生障害者になってしまったとか、死に損なって死が非常にこう、じろじろ見下されるようになってしまったとかいう、非常に苦しい状態に起こりしたら、その倍も、何倍もあると、10倍もあるかもしれんと言われているわけです。まあそういうような、今、生きるか死ぬかの苦しみを受けているのは、何もウクライナの人だけなくて、この豊かな日本においても、毎日死んでいるわけですよね。年に2万人以上っていうことは。武力とか戦争が何もしてなくても死んでる。本当は、だから、ウクライナより何百億も何千億も、ヨーロッパもアメリカも、膨大な金を、日本何百億も、で、それを今の時ヘルメットとかなんとかけど、そのうちにですね、だんだんと変質していって、それはやっぱりこれだけじゃ足りんのと。ウクライナからもっと武器をもう欲しいと。言ったら、今までの人から見ても、何でもかんでも勝手に決めてしまうから、葬儀になる傾向は非常に強い。でもその与えた武器は何するか、相手の人を殺すわけですよね。まあ、そういうことで、そのようなことに巨額を使って、誰かを、ロシアの人を殺すために使うよりは、今自殺を考えるような人たちは何とかそういうことをないように、現に死んでるわけです。まあ、そんな風に、この、味わって霊の目で見ると、どんなに苦しい人が苦しんでる人が多くおるかなんていうようなことは、もう、そこがない。そこは知れない。私たちはみんなそういうことを考えたら、新聞を見てもテレビを見ても、そこの苦しみをの人たちのことを味わってみようと。霊の目ではどれほどかと。それを、ニュースでもですね、誰かが大きな事故を起こした。大きな犯罪を起こした。もう繰り返しこれこそ全国に1億2000万。なんでそんなことを知らせる必要があるのかと。しかもこの犯罪した場所だとかなんだとか。その家族の人や当事者は、そんな自分がもう一生壊されたようなところを繰り返し全国に見せられる。なんもいいことないですね。それを見る人もある意味で興味半分です。30時間終わった。どこかでなんか、まあ、大きな火事があったぞと。面白半分ですよね、はっきり言って。その火事になった人がどんなに苦しむ人がおるだろうか。火災保険も入ってないと家もなくなって。本当に一生が変わる。その人の苦しみや涙を考えてそういう人たちもおるから、神様の人を助けてくださいと祈る気持ちで見ようとするだろうかと。でもほとんどそういうことでないですよね。単に大きな火が燃えてた。で、一人死んだ、二人死んだと言った。でも毎日毎日たくさんにさっき言ったりされても死んでるわけです、交通事故でも。そちらの方は一切乗せんけど、火事があったとか、雪の山で事故だった。それはデカデカ乗せるわけです。興味半分ですね。山で死んだらみんなが、雪の山で死んだ。みんなが関心を持って見るだろうと。そういうことですから、私たちが本当に、神様の深い計画、ご計画を味わう。で、その様々な意味を例の目で見る。そして死のいかに良きことかを例の目で見、また味わうということは、どこまで行っても奥がある。これは学問をしたから、たくさん本を読んだから、頭がいて、理論整然と主張する。そういう人がこういうことをできるかと全く関係がないわけですね。この本当に深い愛を持って見つめるか、他者の苦しみを。そのことは学問する人はかえってなくなっていくってことも多いわけですね。たくさん本読んで、いろんなことを理論整然と議論する。で、いつの間にかその、そうしてたくさん本読んで理論整然できる人は、それができない人を見下すと。いくら学問を積んでも神様の愛に一歩たりとも近づけないですね。この霊の目が深まるということは全くないわけです。なぜかというと、昔の生徒たちの方がずっと今の現代の科学者や学者より、聖書学者も含めて、霊の目が鋭く、だから神様に本当の良さ、聖なる霊を受けて、命を懸けてでも、文字通りキリストのために死んでいく人たちもたくさんおったわけです。だけども、戦前のような天皇神でみんな礼拝しようと。急 救助要配。天皇の音が神様だ。これ一斉に経由者。どんな学者も、ほとんど全ての学者もみんなですね、それをむしろ進めていったわけですね。推進していくあれだと。そういうことから見ても、そういう神様のことを味わう、恵み、いかに良いことかを振るっていうことは、聖書を昔の人持っていなく繰り返しますけど、直接聖霊、霊を受けると、すべてを教えると。聖霊がすべてを教えるというふうに、いかに神様が良いことか、いろんな意味で良い方かを聖霊が教える。その聖霊がその味わいを教える。ということで、まあこの春っていうのは、周囲の自然がいろんなものが新しく、日々芽を出してきて花を咲かせたり、そういうことも見えますが、その一つ一つに主の技、主の愛や真実をそこに味わい、かつ霊の目で質を見ると。さらにまた、聞くと。ですね。味わって見て、霊の耳で聞くと。どのようなことが私に向かって言われようとしているのかと。ということがこの、まあ、重要な、この一行のうちに含まれているということです。で、アシュレイ、ああ、幸いなことが、身元に寄せる人。身元に自分の、これは自分を強いと思ったら身元に寄せたりしないわけで、本当に自分の弱さ、力なさを知っているものはどうしても、ひな鳥が親の翼のもとに、何かとさっと駆け寄っていく。これは、私のところは子供が小さい時も40年も、50年も前には、小さな小鳥、鳥ですね、ニワトリの小型のごく小さいニワトリ、チャボではないんですけども、それを20羽ぐらいも、買っていって、昼間は放し飼いだったわけですね。家の周りに自由に。で、空き缶でコンコンコンコンとしたら、屋根を越えてですね、私の家の上部の山の山腹に乗ったら、パーッと飛んでくるわけですね。餌をやるうちにカンカンと音を立ててやってたら。そして、ひよこも次つくまれたりしますが、お腹いっぱい食べたら、もう母親のとこ行って、そして翼の下に入り込んでんで、せっせやと眠って。夕暮れでなくてもそのように。それは本当に、自分の弱さを知って、母親の愛を知ってる、力強さを知ってるもんだから、身元に身を寄せると。母親の力強さ、神様の力強さを知って、自分の弱さを知ってるものは、身元に身を寄せる。そうして初めて弱さを知って、そこから求めるから、神様の良さを、内面の良さ、味わい見ることができる。まあ、それを含んでいるわけです。ああ、幸いなことだと、アシュレイと。見事に身を寄せて、そして様々な神様の良さを味わい知る。これは、パウロが言っているように、常に、at all times なんですね、本来の言語は。常にっていう言葉ではなくて、すべての時において、という原文のことですけど、すべてのことにおいて感謝をしようと。これはできないことを不可能言ってるわけじゃないわけですね。こういうふうに様々な苦しい時であっても、普通の意味ではとても感謝できないことでも、そこに神様はきっと愛があるんだと。信じてそれを感謝するということができるならば、本当にこれは高い目標に、私たちが近づいているということ。だと言えるわけです。で、わからないことは、どうしてこんな目に遭うのかと。でも、これも大きな意味があると。神様の愛という意味があるんだと。信じていくと。神様の身元に身を寄せて、そのように、疑いか信じるかを、どっちか取るかというときに、まず信じると。で、そこで次のところですね。主の聖なる人たち。不正。これは、可動詞ということは、ですね。が使われているわけです。形容詞。で、本来、聖霊ということも聖なる霊。言語では、形容詞ですね。聖なる。 なるって言ったら、日本語としては形容詞とは言えないけども、まあ、形容する言葉ですね。聖霊という、全く一つの言葉ではなくて、聖なる霊、全くこの世の霊的なのが確立された、セットアパーサーと全く違った、まあ、霊だというわけですね、神様の霊。そういうものを受けた、あるいは取り出された人、死を恐れ敬うと。で、ここで死を恐れる人には欠けることがないと、ちょっと意外なことが書いてあるわけです。で、そのことが重要であるから、もう一つ言い換えてですね、十一節。主に求める人には良いものが欠けることがないと、二回も返してある。これは、さっき言った、イエス様のあの、求めをさらば与えられると。そして、聖霊が与えられる。そうすると、あらゆる神様の良さを味わい、見ることができるようになる。ということですけども、その死を恐れる人。ここでですね、死を愛する人。ということとどういうつながりがあるのかと。これは死を愛するということは特に新命記においてですね、これはイエス様が直接に用いられた言葉ですが、この新命記にはイエス様が用いた言葉が、あの有名な、隣人を愛するというふうな、まあ、新命記以外にですね、申し上げの中にそれがあるわけです。新命記のこの死を愛しようということの方があるわけですけども、ちょっとこれを、コメント欄に入れておきます。新命記ですね。死を愛しってのはこれだけあるわけです。新命記6の5。これをイエス様が直接ですね、そのまま用いられたわけです。ここで尽くしてあります。これも言語ですべてのです。すべての心、すべての魂、このまま、中国語の漢字に訳したわけですけども、すべての力を持って与えられた。死を愛しよう。で、10-12。死を愛し、心を尽くし、すべての心を持って、魂を捨て、使えよと。新命記11-1。あなたは、あなたの神、主って訳された言葉は、ヤハウェを主、ギリシャ語のキュリオスと、訳したわけですね。その命令、よし、御言葉を守れと。11-3、新命記。このさっき、ちょっと触れたように、ひたすら、聞き従う。聞くという言葉、ここでは聞き従うと訳してる。聞くということ。そして、主を愛すと。で、11-22、13-4。このように繰り返し繰り返し、新命記ではですね、神を愛しようという言葉。ずっと繰り返し、情熱的なほどと言えるかですね、神様の熱情を表すように、主に愛すと心を注ぐと。私たちは人を愛する。これは別のところで人を愛するって。これはその人に、その人の心が良くなるようにと、聖霊が注がれるようにと心を尽くして祈る。けども神様を愛する場合には、私たちの心を注いで、そしてその神様の真実や愛というところに心を注いで、それを思うことを私たちにくださいと。力をくださいと。そういう心を注ぐという側面をですね、この愛するという言葉で言っておるということです。それと恐れと、どう違うかと。これは、アダムといえば、例を見てわかるように、この良き、良し悪しを、いろんな意味ですね、あらゆることを、まあ、信じてもらんでも、こうしといたら自分にとって良いと。みんなそうですね。そんなに、こうしといたら損だと。損得感情みたいに、みんな頭、人間の頭で考えて良いか悪いか。みんないろんなこと、そういう意味でですね、科学的なことも。知ろうとする、知るです。神様のことをそっちのけてして、人間的な感情でいろんなことを知ると。 その子は最終的には、ほら、死なと。食べたらいかんなと。まず神様を知ること第一っていうことに、それをして、失って、その言いつけを守らなかった。そして、それが本当に、楽園から追い出された。とありますが、彼らには全く確かに、そのようなことをしたらどうなるかという、神様の全能とその裁き、一番良いことに従わなかったらどうなるかという、その裁きの恐ろしさ、力を知らなかったわけです。舐め取ったわけですね。神様の方のことをね、心を注いで、これ本当に大事なことだと。まず神様にいつも心を注いで、単純人間的な感情から、こちらが得だ。損得感情でこちらいい、こちら悪いと。あるいは単に物事をですね、自分の、まあ、好みにある、好奇心に合うからこっちにしよう。まあ、科学的な環境も、根本的な発祥は好奇心だと、友永慎一郎も言ってたことありますけれども、人のため、そういったためではできないと。まず、好奇心なことは何だろうと。まあ、原子力を返してもそうですね。ウラン鉱石が、写真のフィルムがですね、何もしてないのに観光してたと。じゃあどうしてだろうかと。そういうことからずっとして、原子核が壊れるときに、分裂するときに、強力な放射線が出るんだと。それをずっと探求していって、とうとう原爆や水爆に行ってやってしまったんですね。科学技術の根本的な出発点はそういう、宇宙の現象に関する好奇心だ。そういうことがありますが、こういうふうに研究するのは、こちらが良いと。こちらが悪いと。知りたいと。でもそれを追求していったら破滅に至るっていう、善悪の規定されてしまってるから意味が非常に狭くなることは分からんなってますけど、非常に奥が深いわけですね。神様は知ることを第一にしないと。人間は好奇心にしろ。とにかく知ろうということ。あるいは自分の都合でこちらにしよう。こちらで得出す。こちらがいい、悪いと。人間感情ですけど、本当に破滅に至ると。そういうふうに神様の全能性を思い、自分の罪深さを、小ささを知ってたら、自分のこの無限に小さい判断で、神様の言葉をですね、無視する、踏みつけるなんて、とても考えられると。必ず何らかの罰を受けると。道は踏み外せば。そういう意味で本当にこの恐れですよね。人間は隠すことができても、神様の前には隠せない。何らかの約束違反や人の真実を裏切ったりなんかと、必ず何かがここに神様から、その重さを知らせるために苦しみになり、何らかの不都合な困ったことが、まあ場合によって5年も10年も先になって分かったことが、必ずあるという。それは神様に心を注いでなかったからそうなった。要するに、愛していなかったからそうなる。神様を恐れない。ということは神様の本当の真実な心を注いでない。すなわち愛してない。神への真実な、この聖書で言うね、意味の愛がなかったら、それは当然神を恐れていない。神を恐れるということは、神様の本当に真実な心を注げば、いかに神様を大いなる真実な存在かわかるので、だから、間違ったことをしたら本当にいけないと。あるいは罪を犯し、またどうか許してくださいと、清めてくださいと。そういう気持ちになるということで、深いところで繋がっているということですね。神を恐れるとは、神を愛する心。本当に愛してたら、おのずから神のなることを、無限に大きい、厳しい、あるいは見通し、しかも深い愛があると。それを、そんな、まあ、罪深いものでも、許してくださるという。そこにも恐れを感じるんですね、その愛の大きさに。まあ、そういうことで、そういう意味での神の恐れ、時には欠けることがないと。で、そういった風に、主の真実や愛を、少しのところに行って愛を注いで神様からもらおうとする人には良いものが欠けることない。そういう真実な心でしたら神様はその真実をみんな見られてるから、たとえ苦しい中においても良きものを与えると。 苦しい時には本当にわずかな痛みを取れることでしかも喜ばしくなる。ですね、ずっと苦しい病気でさえなかったこの病死が少しでも癒えると本当に喜ばしいということもあります。でその病気の過程でも、あるいは障害が治らない、以前の玄道さんも桂さんもそうですけど、その障害や重度の障害が治らなくても不思議な喜び、平安を与えてくださるというところがあります。そういうことでですね、この言葉、私たちも、詩編にある、主が我が牧者なり、我欠けることなしと。これは主を恐れる。主に愛、心を注ぐということに同じなんですね。主が我が牧者って、絶えず導いてくださる。で、罪を犯したら、無知。あるいは強を持って、叩いてですね、打ち立て、痛み苦しみを与えて立ち返らそうとする。何時の杖、何時の仕事、我を慰む。神様の厳しい杖、無知であっても、それが、神様を導いてくださったんだという慰めになるというわけです。この世っていうのは、見る目によっては神様の良さを味わわない。ならば、どこまで行っても欠けることばかり。権力をいくら取って、でも、ますます権力欲しくなって、プーチンのようにですね、権力欲が操作したわけですね。秀吉も徳川氏も何もみんなそうです。明治から以降の大戦でも、一部の軍人や政治家たちが自分の権力欲を満たそうとして、ああいうものを始めてしまったんですね。そして、莫大な数の人間をせき立てて、戦争やれやれ。我らの国のためだ。国を守るためだ。というのが、実は奥の子は、そういうことを始めて、軍人や政治家たちが自分の力を誇示したい。自分の名誉、こうしたやつに名が上がるぞと。そういうものが根底にあるわけですね。だから、どこにも神への恐れがないもんだから、そういう人たちが自分の権力のために一般の人たちを何十万何百万人ばっかり出して、相手を殺させて、自分も死んでいく。だからそんなことが起こるわけですね。神様の恵みによって、神様の良きことによって、いろんなところに味わい、満たされている人は、自分の権力欲やそのために人を、相手を殺しに行けとか言えないわけですね。言うことが起こらない。それが一番非戦、戦争しないという根源になければならないわけです。神様で満たされないからこそ権力欲で、あるいは支配してやって、支配力をつかめて、ほんで自己満足に陥る。でもそういう自己満足は必ず、報いを、重大な報いを受けるわけですね。お前の命の緑を書きましたが、プーチンがこの頃ですね、次第に、スターリンは本当に偉大な人だなんて言い出してますけれども、スターリンは1000万、2000万、1500万、膨大な人を殺戮して、そして自分の部下、一番密接の部下たちも次々と殺していったり、そしてウクライナの人ですね、100万とかもいう人も、ものすごいたくさんの人を飢え死ぬように仕向けたんですね。で、力をなくしてしまうと。もう本当に足細って。その他、少し前の NHK のテレビの、しかも夜間にあるような時間帯にですね、そういうこともしていましたけども、スターリンがですね、ちょっと想像できないような膨大な人を、ついと殺していったんで、私は40年ほど前にスターリンの暴虐なんて本を見て、と思ったことを覚えてます。40年以上前ですかね、あれは。こんなひどいこと。殺した数がヒトラー以上なんだというようなこと。そんなことを思いましたが、そのように、この主の良きものに満たされない人はどんだけ犠牲を払ってでも、その悪事を重ねて、スターリンやもですね、だんだん再心が強くなって、奥さんからも本当に悲しみ。こんなひどいことをやってて、いくら言っても聞けないから、奥さんが自殺したわけです。それによって、ますます スターリンは懐疑的になって、一番の身内のものですも、自分に矢を向けたと。奥さんがどんなに悲しかった、苦しかったかと全然思わないと。身近なものすらも自分に矢を向けた。ますますイギリスになってきたと。で、娘さんはですね、アメリカの方に逃げていったわけですね。まあ、そんな人を、プーチンはですね、死体に霊賛するようになっていってるわけです。だから、この短いような言葉の、これを真正面から反することをしてれば、本当に、まあ、本人も心の中が悪魔的なようになって、ますますなってしまう。で、たくさんの犠牲者を生み出すということなんです。それに非常にこの問題は、現実年のような時にですね、今の首相も自分の権力を維持するために、あのことをですね、やれやれと言ってる感じで。日本こそこの特別な地位にあるからこそ、和解のために、両方のために、尽くすように必死でやるべきであるのに、一方的にですね、加担して、しかますます火を、戦争の火に油を注ぐということになるわけです。そういうことで、私たちはまず第一に、死の味わい、身を死の良さを、良いことと。それをしっかり持っていれば、そのような権力力で、いろんな悪いこと、そういうことも、で自分も破滅していく、そういう道を取らないということを思わされます。はい、このように書かれているように、私たちも慣らしていただきたいと。また多くの人たちもこのように少しでも近づきますようにと願います。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは、今いただいた御言葉を各心に沈めるため、黙祷してください。